Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verses 16 to 18.
ルカの福音書8章16節から18節を開けてください。
No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand so that those who come in can see the light.
明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open.
隠れているもので、あらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。
Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more. Whoever does not have,Even what they think they have will be taken from them.
だから、聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。
The title of today's message is The Light, Part 3.
今日のメッセージのタイトルは、光、そのパート3になります。
Today we are looking at the third and final part of a series of messages about the light.
今日は光についてのメッセージの3回目になり、最後です。
Although today we are only going to be examining verse 18 in more detail, I've included verses 16 to 18 in the reading.As all of these verses go together in Jesus' teaching about the light.
今日は18節だけを詳しく見ていきますが、イエスの教えは16節から18節までになるので、そこを通して読みました。
In the first part of this series, we noted that the light in the context of this passage is the life that grows from the seed of the word of God that is placed in someone's heart.
第1回目のメッセージで、この光とは、人の心に入った神の言葉である種から育つ命であることを見ました。
The word and the light were first revealed to us in Jesus, as it says in John chapter 1, verses 1 to 9.
神の言葉と光とは、神の言葉と光は最初にイエスの内側に掲示されたものなのです。ヨハネの福音書1章1節から9節にあります。
When the word enters our heart and grows, then it becomes a living word within us, giving us light.
神の言葉が人の心に入って育つと、光を与える生きた言葉になります。
So if you know Jesus, then you are a light bearer with his light in your life.
ですから、イエスを知ったら、イエスの光をその自分の人生の中で輝かすものとなるのです。
In the three verses we've read today, we have Jesus' instructions to his followers what to do with the light.
今日読んだ三つの節の中には、イエスに従う者が与えられている光をどうしていったらよいかというイエスからの指示があります。
In the previous two parts of this series, we've covered five principles about the light.
過去2回のメッセージで、 光についての原理原則を5つ見ていきました。
So let's summarize these briefly.
ではそれらを簡単に要約します。
Firstly, don't try to conceal the light. Are we hiding the light away from others or letting it shine on them?
まず、いただいている光を隠そうとしないこと。私たちはその光を人から遠ざけようとしてはいないのか。人々に輝き出そうとしているだろうかということです。
Secondly, the light is meant to be revealed. It is meant to be placed on a lampstand, which is the local church that enables us to shine the light out to others.
二つ目に、光は表されるものであり、燭台の上に置かれるものであるということ。この燭台とは、その土地の教会を指し、そこから光が人々に外に輝き出されるということです。
Thirdly, the light we shine will guide others also. Fueled by the oil of the Holy Spirit, our life shine out so that others may see the true path.
三つ目に、私たちが輝かしていく光とは、その光の油は聖霊であり、他の人を案内し、他の人も真実を見ることにつながるということです。
Fourthly, the light brings full disclosure of doctrine and of heart attitudes.
四つ目に、光は教えと人の心の内をあらわにするということです。
Fifthly, the light unearths and opens things up, whether those things are done with or without faith. Are we burying or investing in the word of God that is entrusted to us?
そして五つ目、この光は物事を暴くということです。信仰のあるなしにかかわらず、なされたことすべてを暴くのです。
Today, from verse 18, we can find three more principles about the light.
今日は18節からさらに3つの原理原則を見ていきます。
Let's look at these now.
では、それら3つを見ていきましょう。
The sixth principle about the light is to be diligent.
光の原理原則の6つ目です。それは、注意深くあること。注意深くあることです。
The first part of verse 18 says, Therefore, consider carefully how you listen.
今日の御言葉18節に、だから、聞き方に注意しなさいとあります。
God's word is the seed that grows and causes us to have the light.
神の言葉、御言葉は育つ種です。その種が私たちに光を与えます。
If we really want that seed to grow well, then we must pay careful attention to the word of God.
この種をしっかり育てていくには、御言葉に注意を払っていかなければなりません。
We must be diligent to listen to what the word is really telling us.
つまり、御言葉が私たちに何を語っているのか、熱心に聞かなければならないということです。
That is, we need to examine the word carefully and not quickly jump to conclusions about what it is saying.
御言葉を注意深く調べ、御言葉が何を語っているのか、すぐに結論付けないということです。
It's an approach we should take for our whole Christian life, diligently building on the understanding we have through careful study of God's word, then diligently going about putting into practice what we have learned.
これが 私たちのクリスチャン人生全体においてあるべき姿勢です。持つべき姿勢です。御言葉を注意深く学んで理解を進め、注意深く実践を積み上げていくのです。こうして種がしっかりと育っていく道に入ります。
This is the path to growing well. Let's turn to 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15.
ではコリント人への手紙第1、3章10節から15節を見ます。コリント人への手紙第1、3章 10節から15節です。
By the grace God has given me, I laid the foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care.
パウロの言葉です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。
For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.
というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とは、イエス・キリストです。
If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw,
もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、
their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire.And fire will test the quality of each person's work.
各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。
If what has been built survives, the builder will receive a reward.
もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。
If it is burned up, then the builder will suffer loss, yet will be saved, even though only as one escaping through the flames.
もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
Paul is talking about building up the body of Christ. Each of us will receive rewards if we make a good contribution to this building.
パウロはキリストの体を立てていくことを言っているんです。キリストの体を立てていくことに貢献できると、それぞれ私たちは報いを受けるというのです。
How can we make a good contribution?
どのようにしたら良い貢献ができるのでしょうか。
By knowing God's word well and applying it to the way we go about the task of building up the body of Christ.
それは御言葉をよく知ってキリストの体を立てる働きをしていく中で実践していくのです。
If you don't want to lose out by making worthless contributionsMake sure you listen carefully to God's word and obey it.
キリストの体を立てるのに価値のない働きをしてしまって、自分が損害を被ることが被りたくなければ、 御言葉を注意深く聞いて、そして御言葉に従うことなのです。
Don't just do things based on human wisdom and assumptions. Those kind of contributions will not be rewarded.
人間の、この世の知恵や憶測をもとにして行動してはいけません。そのような働きをすると、それに基づく働きをすると、良い報酬は得られないのです。
Let's be diligent in receiving God's word and applying it to our lives.
御言葉を注意深く受け取り、そしてその御言葉を生活で実践していくように努めましょう。
The seventh principle of the light is correct understanding yields a good return.
七つ目です。光の原理原則七つ目は、正しい理解が良い報酬につながる。正しい理解が良い報酬につながる。
The second part of verse 18 says, whoever has will be given more.
今日の御言葉18節に、持っている人はさらに与えられとあります。
What is Jesus talking about here?
イエスはここで何のことを言っているのでしょうか?
What is he saying someone might have?
持っている人とは何を持っているということでしょうか?
In the context of this chapter, the thing someone can have here is understanding of God's word.
それはこの章全体の内容から見て、御言葉の理解を持っているということです。
In other words, this section of the verse could be read, whoever understands God's word and puts it into practice will understand even more as they grow in faith.
この18節で先ほど読んだ文の箇所を言い換えてみます。御言葉を理解し、それを実践する者は、誰でも信仰が伸びるにつれ、より良い理解が、より理解が深くなるということです。
Correct understanding put into action yields a good return.
御言葉の正しい理解を持って、そしてそれを実行することが良い報酬につながるのです。
Let's look at an example of how this should look in someone's life.
では、その例を見ます。人の人生にどう現れてくるかという例です。
Let's turn to 1 Timothy chapter 4 verses
12 to 16. テモテへの手紙第1です。4章12節から16節です。
Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity.
年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。
Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching.
私が行くまで、聖書の朗読と、勧めと、教えとに専念しなさい。
Do not neglect your gift, which has been given you through prophecy, when the body of elders laid their hands on you.
長老たちによる安守を受けたとき、 預言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。
Be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress.
これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。
Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.
自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。
If we really want to grow and see a good return, we need to understand God's word.
自分自身が成長し、そして良い報酬を見るためには、御言葉を理解する必要があるんです。
We need to spend time in God's word in careful study.
御言葉を注意深く学ぶ時間が必要になります。
Not just some rush readings here and there, but a diligent approach to really understanding what God is saying to us through His word.
せっかちにあちこち読むのではなく、神は御言葉を通し何を言っているのか、しっかり理解するために、御言葉を注意深く取り扱うのです。
Not studying for mere head knowledge, but in order to learn how we can live more Christ-like.
単なる頭の知識のための学びではなく、どうしたらよりキリストのように生きれるかを学んでいくのです。
Then to multiply the blessings by ministering to others so that they too may experience the blessing of knowing the Lord.
それによって人に仕える上で恵みが広がり、彼らも人々も主を知る恵みをいただくんです。
Let's be people who have the correct understanding of God's word so we can shine the light out to others.
人々に対して光を輝き出せるように、御言葉を正しく理解するものになっていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The eighth principle of the light is that poor understanding yields nothing.
光についての八つ目の原理原則は、乏しい理解には報酬がない。乏しい理解には報酬がない。
The third part of verse 18 says, Whoever does not have even what they think they have will be taken from them.
今日の御言葉18節に、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからですとあります。
Again, if we look at the context of Jesus' teaching on the light, this phrase has to do with people having poor understanding of God's word.
光についてのイエスの教え全体からすると、この一文は、御言葉の理解が乏しい人のことになります。
Some people think they know it all when it comes to God's word, but they totally misunderstand it.
ある人々は、自分は御言葉なら全部知っていると思っていても、実は誤解してしまっているということがあります。
While others treat God's word lightly, only taking a verse or two here or there and basing their understanding around those verses taken out of context.
またある人々は、御言葉を軽く扱って、あちこちから一節二節取り出して、それだけで全内容の理解に結びつけようとしてしまうのです。
In doing this, both these types of people get a false understanding and even start to follow false teachings.
どちらも間違った御言葉の理解で、偽の教えに従い出したりすることになります。
Jesus has warned us there will be false prophets who deceive people who, that don't have correct understanding of God's word.
イエスは御言葉を正しく理解していない人々を騙す偽預言者が現れる、偽預言者たちが現れるという警告を私たちに与えています。
Let's turn for our last reading today to Matthew 24, verses 23 to 28.
マタイの福音書24章。23節から28節になります。マタイの福音書24章23節から。
If anyone says to you, "Look, here is the Messiah," or "There he is," do not believe it.
その時、空、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。
For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect.
偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば選民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。
See, I have told you ahead of time.
さあ、私はあなた方に前もって話しました。
So if anyone tells you, there he is, out in the wilderness,Do not go out, or here he is in the inner rooms. Do not believe it.
だから、たとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。
For as lightning comes from the east and is visible even to the west, so will the coming of the Son of Man.
人の子の来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。
Wherever there is a carcass, there the vultures will gather.
死体のあるところには、ハゲタカが集まります。
There are many people today who devote their lives to spreading false teaching, and the end result of their efforts will be nothing.
今日、偽の教えを広げることに人生を捧げている人がたくさんいます。その努力は水の泡となってしまうものです。
It is sad to see people wasting their time doing these things.
時間を無駄にしているこういう人たちを見ることはとても悲しいものです。
If people are diligent in examining God's word and truly understand it, they won't be so easily deceived by false teaching and false prophets.
もし神の言葉、御言葉を注意深く調べ、本当に理解していれば、偽の教えや偽預言者によって簡単に騙されたりはしません。
People who aren't diligent will have a dead faith because God's word will not grow and give them life.
注意深さに欠ける人の信仰、それは死んでしまいます。なぜなら御言葉が育たなくて、その人に命を与えないからなのです。
These people are food for the vultures, that is, the false prophets who enrich themselves by consuming on those who have no real spiritual life inside of them.
そういう人はハゲタカの餌になってしまうのです。ハゲタカとは本物の霊的命を持たない人を食べ尽くして自分を豊かにしている偽預言者のことを言います。ハゲタカとは本物の霊的な命を持たない人を食べ尽くして自分を豊かにしている偽預言者のことを言います。
Let's not fall prey to the false prophets. Rather, let's be people, as Paul says in 2 Timothy 2:15, who correctly handle the word with diligence.
偽預言者の餌食にならないよう、パウロが第2テモテ2章15節で言っているように、御言葉を注意深く正しく取り扱っていきましょう。
アーメン。